先生はその西アフリカの国に JICA のスタッフの一員として派遣されたということですよね。
はい、
先生が実際にどういう活動を現地でなさったんでしょう。
はい、先ほど申し上げたように小学校にも行けない子どもたちがたくさんいると、はい、そして貧困な子どもたち、働いている子どもたちがたくさんいるという状況で、実は亡くなっているのは子どもたちという状況でしたので、うん、これまでの大人対象の病気の啓発活動を当時 JICA で考えていたんですが、そうではなく、子どもを中心とした、子どもを対象に予防啓発活動をした方がいいんではないかという、当時の JICA の方々の考えがございまして、で私は小児看護学が専門ですので、小児の看護師という立場、他にもですね、テレビ局のディレクターの方もいらっしゃいましたね、歯科衛生士ですとか、あとは特に医療の資格はないんですけども、フランス語が堪能で途上国での、そういった協力活動を豊富に持たれている方ですとか、そういった多職種の方々で構成されたチームで、実はブルキナファソの各村をこうキャラバン隊のように回る活動をしたんですね。で、そのなぜその各村を回るかと申し上げるとですね、子どもたちと一緒にマラリア予防キャンプというような命を打ってですね、1週間ぐらいですね、子どもたちとちょうど夏休みの時期でもありましたので、小学校とか幼稚園とか空いてる施設に一緒に寝泊まりをしてですね、1日目は簡単に自己紹介等をするんですが、マラリアの勉強ですとか、あとは紙芝居ですとかお絵描きですとか、で最後はですね、これがメインイベントになるんですが、子どもたちにマラリアに関する劇をしていただくんですね。そうしますと劇を発表するとなると、住民の方がこう見に来られますし、マラリアの病気の成り立ちですとか、あとは治療法ですとか、そういったことを子どもたちも劇で発表するということはセリフを丸覚えしますので、当然理解をするわけですよね。でそれを聞いた大人たちもさらに理解を深めて、でそれぞれが家庭にお代わりいただいて、ご家庭でマラリアの予防対策をしていただくと、それを各村で本当に劇団の一員のようにですね、動いてたんですね。でそこでテレビ局の例えばディレクターの方はですね、全部その録画をしたり録音をしたりですとかして、時間が許す限り当時パソコンで一枚一枚 DVD で焼いて、でまだこの村には DVD もテレビもないけども、いつか何かの援助で DVD やテレビが入った時にこの DVD を見れば多くの人がマラリアのことが勉強できるというところで、その方はもうひたすらその編集と DVD の作業ですとか、で我々も私は看護師ですが、実際じゃあ劇で何をするかというと、紙でお箸を作ったり、紙を作ったり、蚊が住んでるような亀を作ったりですと か、 大道具さんのような仕事をしたりをしていましたね。はい、現地のやっぱ子どもたちが主体となってマラリア予防に関して活動する、行動するということが重要ですので、そのことをサポートするという役をしておりました。
ね、例えばどんな本を作って配布しようと読めない人もいる、
ね、おっしゃる通りです ね、
その伝え方の工夫というのは素晴らしいですね。
そうですね、これまではそのポスターを作ったりですとか、パンフレットを作ったり、そういったちょっとした冊子を作っていたんですが、識字率、つまり文字を読んだり書いたりできない方が非常に多いので、あまり実はそれが効果がなかったんですね。先ほどお伝えしませんでしたけども、学校に行けない子どもたちがたくさんいるということはですね、その読み書きできない人たちも多くてですね、成人の識字率という、その読み書きできる率がですね、実は35% と、大人でも3割ぐらいの方しか読み書きできません。実際私もタクシー乗ってですね、ここに行きたいんだけどもとメモを渡したらですね、こんなものは読めないと言われて、ポイッとこう捨てられてしまうような、ただ言葉はですね、フランス語で会話はできるんですが、読み書きできる方は少なかったですね。若者でも男子で 57%、 女子 44% という統計値がございますので、なかなかそういった紙媒体では通じませんし、テレビもご家庭にはございませんので見ることもできません。ですのでやっぱり劇で言葉と、あとはその映像ではない直接のその子どもたちの動きで理解を促すというのが一番効果的だというふうに、当時 JICA の方々は考えに至ったそうですね。
高橋先生もあっという間に時間になってまいりまして、また次週この続きのお話を、あのマラリアどういう病気なのか、どういうワクチンが効果的かなんてお話も伺っていきたいんですが、
はい、
その演劇をして皆さんの前で発表するために言葉を覚えたり、
はい、
その子どもたちの様子ってどうでしたか？
そうですね、まず日本と違ってですね、情操教育をなかなか受ける機会がないのが途上国の教育の現状ですので、最初は彼らもすごく緊張していました。一生懸命性が伝わってきました。そして劇ですとかそのマラリアの予防のことばっかりしていると子どもたちも飽きてしまうので、実はいろいろレクリエーションを挟んだんですね。毎日勉強ではなく運動会みたいなものをしたりですとか、こう日本人とアブルキナスの子どもがこう関わるような、そういった機会もたくさん設けたりしたものですから、私たちもこういろいろ信頼関係ができまして、その時々にですね、子どもたちがこう見せる笑顔がまあ素晴らしいんですね。歯が真っ白で大きな口を開けてこう笑うんですね。で、私もそこで思ったのが、劇で一生懸命する子どもたちの姿ですとか、日々の子どもたちの楽しんでいる姿、笑っている子どもたちの姿を見ていますと、幸せっていうのはそのお金で買えるものではなく、貧困とか豊かさとか、そういったことがその幸せと直接結びついているかどうかっていうことさえ自分でこう考え思い直してしまうような価値観の変化がありましたね。それくらいその子どもたちの輝いている姿、一生懸命な姿、充実した日々の姿を見ていますと、子どもの幸せっていうのは一体何なんだろうと改めて考えたのを今も思い出します。